自分を知る他者を知る泉荒木講師。
北海道立の保育士養成校を卒業後、2年間養護施設職員として勤務。その後都営7年間主に AP で、日本語教師アーティストを活動する。この頃既に AP にてディアスプラスミニストリーのビジョンを持ちました。セントピーターチャーチの青年伝道スタッフとして高校生の霊的成長に関わる。帰国後 KGK OB ボランティアスタッフとして直接大学生にも、関わる傍ら、仲間と共に調教派のクリスチャンによるブラックゴスペルのバイヤーを立ち上げました。音楽伝道をする一方、2つの教会をサポートし、青年の霊的成長育成に携わります。これらの7年間を通して全人格を通しての伝道するクリスチャンの育成の重荷の確信を持ちました。同時に霊の形成、霊長成長についてより深く知る必要を覚え、2004年リーゼントカレッジに入学。それと同時に IBCF のインターナショナルスチューデントミッションに関わりました。その中ではっきりと日本人ディアスポラ伝道のビジョンを持ちました。霊性の神学を中心に卒業後も執筆活動とアーティスト活動を続ける中、2012年から OMF として、また2016年からは ISMC インターナショナルスチューデントミニストリーキャナダのインターナショナルのフィールドの宣教師として働きを続けておられます。では、これからよろしくお願いします。先生、
お願いします。なんかすごい長い経歴ですいません、余計なことをいっぱいたくさんしてるので、何をされてる方ですかと言われるのが一番困るんですね。で、これから私は、自分を知る他者を知るって話をするんです。下に2016年になってごめんなさい、スライドは変わってないんですけど、去年いた人同じスライド見たぜって思う人がいると思うんですけど、スライドは変わってないけど中身はちょっとだけ変わってます。ちょっと一言お祈りさせてもらいます。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い名前を心から賛美します。今遠く離れた場所で、これから、ワークショップを始めますけれども、どうかあなたがインターネットを守ってくださって、最後まで進めずに、これが、このことがなされることをあなたが、良しとしてください。どうか神様、私たちが、あなたに作られた私をまず知ること、あなたに作られたあなたを知るためのその子として一つ一つ教えてくださいますように。イエス、エン。はい、今日のメッセージ聞かせてもらいました。ちなみになんで私ここのなんか天国の手紙みたいになってるかわからない方がいたら申し訳ないんですが、私月曜日に車にひかれまして、時速40キロの車にポンとひかれたので、後でお見せしますけど、すごいあざとかできてて脳震盪を起こしたんですね。それで飛行機に乗ったら脳が腫れるって言われて、ドクターストップがかかってしまっていけませんでした。ので、これからするワークショップの中とか、他にも何か知りたいなって思うことがあったりとか、今聞きたいなと思うことがあったら、まゆみちゃんがきっとコンフェッションブースみたいにコンピューターがあって、私が動く家みたいに動いてると思うので、そこに話しかけてください。もしくはメールをしてくださればすぐ返事をします。メッセンジャーも使ってるので、何でも聞いてくだされば今日なるべく早くお返事をするので、わからないことを悶々としながらカンファレンスを過ごさないでください。そこにいたら私お一人お一人と必ずお話をしたいと思っていたんですけど、それは叶わないのでよろしくお願いします。大変申し訳ないです。このなぜ自分を知らなくちゃいけないのかだと思うんですよね。ここのメンターシップカンファレンスに他者のために何かをするために来たのに、なんでここで1時間もかけて私のことを知らなくちゃいけないんですかと思っていらっしゃる皆さん、他者って何だかっていうのが問題になってきますよね。つまり自分がわからないと他者が誰か、そこの区分けができない さっき言ってた、さっき、県が言っていた、互いにっていう時には、互いがなくちゃいけないわけですね。この互いになるためには、自分が他者と違うことを知ること、とても大切なことなんですね。で、今日は、そのことを、どうやったら、じゃあ、互いにいるために、私をまず知ることができるのか、というところから考えてみたいと思います。で、今日は、皆さん、日本語の、日本語スピーカーで、日本人の方がほぼなのかな。なので、日本の文化と私たちってどのくらいくっついてるのかっていうのも含めて、じゃあそれがメンタリングにとって、どこが良くて、どこが悪いのか、っていうことを考えていきたいと思います。ちなみに皆さん、性格テスト、エゴグラムだっけ?を、されたでしょうか?なんかそういうのやりました?それについても、ちょっとだけ今、後でも話すので、今はちょっとだけしか話しませんけど、それもちょっと見てみてくださいね。じゃあ次のスライドいきます。この型を知るっていうことですね。この型って何かっていうと、私たち今体ありますよね。私今体、飛行機じゃなかった。車に跳ねられたんで、体って本当にあんだなって思ってるんですけど、この私たちは肉体のある存在として作られた。つまり、限界があるわけです。形があるものとして作られていますね。この、自分の形を知るということは、この型を知るというのは自分を知るということとつながってきます。自分はどういうパターンで、ものを考えるのか、どんなリアクションをするのか、ということですね。皆さんの性格テストの中にグラフが下の方にあると思うんですよ。こうなんか自分は、なんだかの何パーセントみたいのが下の方に書いてあると思うんですね。で、この何パーセントっていうのがすごく大切だと思うんです。つまり、自分はある何かの、情報を聞いたときに、ある一定の、法則を持ってリアクションをすることが多いということですね。だから、この部分が多いところは、多分そういう、主にこういう、リアクションの仕方をするというインディケーターになるということですね。それが分かると、すごく他者の話が聞きやすくなると思うんですね。だからそれをそちら、最初の方のあなたはこういう人ですよというところよりもその下のグラフをぜひ見てください。で、この、次のところにある自分を知るということは他者を知るということです。さっき言った通り、互いを知り合うためには、自分、他者が誰かというのは分かりづらい。ここがぐにょっと一緒になっていると、分からなくなっちゃうんですね。そして、もう一つの大切なことは、私たちは文化の中に生きています。だから文化っていうのは一つの型の、あり方、なんですね。だから私たちは自分自身がどんな文化を持っているのかということを知っていることはとても大切なことです。さっき県のメッセージの中で仮面って話がありましたよね。仮面をつけるとか仮面を外すって話がありましたけれども、自分の仮面が実際どんなものなのかわからないと外すのは難しいかなと思うんですよね。そのためにこれからみんなで考える、ことが、お役に立てればいいなと思います。はい。で、すいません。次なんですけど、私たちは漏れなく、私たち一人一人は漏れなく多文化な存在であるということですね。ケン・ミルハウス先生は、日本語と英語を切り替えたじゃないですか。明らかに多文化。一人だけど二つの言葉を話す。皆さんも多分そうですよね。二つも三つも言葉話せる人たくさんいません？そこに。わかんないんですが、手挙げてもらえます？わっと言っても見えないけど。ちなみに私自身は、私は北海道で生まれました。だから、日本の中の北海道という文化、プラス、イギリスにいたので、イギリスという文化、 プラス今カナダにいるのカナダという文化、そしてスペインに実は住んでたことがあってスペインという文化もあり、でアメリカに行ったりとかするからアメリカの文化もちょっと味わうわけですよね。そういう中で私の中にはいろんな文化が存在するわけです。だから私の文化というのは一じゃなくてたくさんでできているということを、受け取ることも大切かなと思います。夢ですよね、一文化だっていうの。北海道、これ次のところを見ていただくと分かると思うんですけど、この同じ単語が同じものを表しているとは限らないっていうところがあるんですけど、よく皆さんお雑煮って言いません？お雑煮って分かります？今お雑煮って言われて、今どんなものを頭の中に、イメージしてるでしょうか？頭の上に、漫画みたいですよね、頭の中にイメージしてるでしょうか？私が調べたお雑煮です。味噌仕立てもありの醤油仕立てもある。皆さんの地域ではどういうのをお雑煮って言ってるでしょうか？北海道では北海道のお雑煮っていうのは実は存在しません。なぜならみんな開拓者で別々の地域から来ているから、隣の人のお雑煮とうちのお雑煮が違うっていうのは当たり前なんですね。だから冬になると、あんたんちのお雑煮どんなんなんって会話が絶対あるんです。絶対する会話で、お正月三が日に友達ん家に行くのが超楽しみ。3軒ぐらい行ったら3種類違うお雑煮が食べられるんです。つまりお雑煮というのは同じものを表していないということを北海道民は体験しています。皆さんどうでしょうか？アメリカにいていろんな日本人が来ますよね。お雑煮の話しませんか？君たちの地域のお雑煮は何なの？しませんかね。私たちよくするんですよ。食中心のミニストリーしてるんでお雑煮ってどんなんなんって話をすると、もうまず地域ごとに違いますね。ちなみに沖縄の人にお雑煮どんなん食べんのって言ったら、お雑煮って何ですかって聞かれました。お雑煮食べないそうです。日本は本当に多文化だということですね。次のところにトライフルの写真があるんですけど、私イギリスに住んでいたので、私のトライフルは最初のトライフルがトライフルなんです。これ北アメリカに来ると2番目の写真がトライフルになっちゃうんです。非常にストレスを感じます。微妙な違いが一番のストレスです。つまり理解し合うときに、私たちはどういうデフィニションでそれを言っているのかっていうのがはっきりしないと、違いのこの微妙な違いね。だから、この私たち日本人は特に一国一文化と思っていることが多いんです。日本人だからとか言うんですよね。この一国一文化の、幻想から卒業する必要があります。じゃないと他者を知るのは難しいということですね。よく皆さんどうかわからないんですけど、私のミニストリーでは日本ってこんな国だっていう人が多いんです。日本ってこんなんだから嫌なんだよって言うんですよ。私それ聞くたび、私の日本はそうじゃないって思うんですよね。皆さんどうですかね。こう、日本はこうこうこういう国だというそのデフィニションが私と微妙に合わないってことありませんか？ちなみに私満員電車に乗ったことないんで、北海道満員にならない、そんな人いないんで。隣の家まで車で30分だよねとか東京の人に言ったらびっくりされますよね。私大阪に行った時には、どうやってこの家を建てたんですかって真顔でタクシーの運転手に聞きました。そのくらい違うんですよ。だからまずそこを理解することが大事かなと思う。特に日本人はそこが弱いかなとは思いますね。日本人はこうだから単一民族だと思っちゃってるんですけど、多文化です。じゃあ次行ってみましょう。じゃあ型って何なのか。でこのモールになっててごめんなさい、英語直ってません、笑わないでください。型はどういう働きをするかですね。この型ってじゃあ悪いことなのかいいことなのかって考えたときに、独自になる自由を得ることができます。 アートをやってる方だったら分かると思うんですけど、この型がないと物って作れなかったりするんですよ。何か流し込んで形を作ったりしますよね。つまり何かを作るというための、一つの自由があるんです。なんとなくぼんやりしているものを、つかみ取っていくのはすごく難しい中で、一つの型があるとそこから理解の一つの、道のりができるわけですね。次のところ行きましょう。他者の違いを理解する手がかりとなります。つまり自分には一つの型があるということが分かっていると、他者にも別の型があるということが見えてくるはずなんです。だからこの自分の型がもう同じだという定義で話していくと分からないけど、これは他者とは違うんだとなった時には考えやすいわけですよね。つまり他者の型を知ればいいわけですよ。その人のパターンですね。音楽されてる人だったら、さっきすごいヒムがちょっとジャズっぽくなったりとかしてましたよね。アレンジっていう言葉がありますけど、そこにいるケイタ君に後で聞いてください。いろんな同じことをやってるんだけど違って聞こえてくる。なぜならその方の中で自由にいろんなこうことができるようになるわけですよね。ジャズをやってる人たちはめちゃめちゃなことしてるように見えて元に戻ってきますよね。どうなっちゃったんだろうなと思ったらふって戻ってきたりするわけですよね。多分同じ型を持ってるからです。そのリズムが変わらないからですよね。じゃあ次ですね。同じことであることと個性は相反しません。個性的な人は違うと思い込んでる人が多いです。同じじゃないことが個性だとかっていうふうに思われちゃってるんですけど、これ相反しないと思います。だって私たちすごいパンクな頭をしてる人も髪型をしてる人も日本人だったりしますよね。同じご飯食べてたりとか、絶対違うってこと、全部違うってなかなか難しいと思いますよ。目二つあったりとかするから。パッと見にも同じのように、私たち個性と同じっていうのは相反しないと思います。みんな同じでみんな違うんだと思います。で、それは OK だし、それが多分理にかなってるんだと思うんですね。だからどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、すごく個性的な人も同じだし、すごく同じっぽく見える人も個性的だってことですね。で、次ですけど、同じがあるから個性は成り立ちます。同じという基準があって初めて違いが見えるから同じです。だから同じでなくちゃいけないとか違わなくちゃいけないとかじゃなくて、両方なくちゃいけないってことですね。じゃあ次いきます。じゃあこの型の問題点は何なのかということを考えていきます。この問題点は型にとらわれる、俗に言う型にはめるっていうやつですね。型ははめるんじゃなくてそこにあるものなんで、それ無理やりはめちゃったらすごい息苦しいですよね。つまり他者の型と私の型が違うということを理解していれば、この他者を自分の型に無理やりはめる必要はないわけですよね。このとらわれで、もう一つは、みんな同じ、日本人なんだからみんな同じに考えてるはずという、中で、こうだよね、わかるわかる、そうだよね、こうだよねっていうふうになっていくと、型に自分がとらわれちゃうことになりますよね。他者の言ってる声が聞こえなくなるということですね。で、次のやつ、同じことを言ってるんですけど、型が同じと思い込む。型が全部一緒だ、さっき言ってた一国一文化の発想でいくと、型が全部同じだ、もうお雑煮は全部同じだと思い込むと、他者の声が聞こえなくなるわけですね。だから型は、これはちょっと問題になってくると思います。で、もう一つは、次のは、型は人間関係の近道じゃないです。さっきのさっき言ったパーソナリティテストありますよね。その中の上に、あなたはこういうタイプですとか出ますよね。よく マイヤーズブレイクダウンをやった人たちが、私はイントロバートだからとか、あなたはエクストロバートだからとかっていうふうに近道で相手を理解しようとするんですけど、それ無理だと思います。で、それをやっちゃうと、相手を知る努力をしないことになっちゃうので、近道には使わない方が私はいいんじゃないかなと思っています。だから、あなたはこういう人だから、私はこういう人だからという立ち位置じゃなくて、一つの、そういうパターンがあるんだな。でもそのパターンの中で初めてその人はいろいろな動きをしているんだということを理解する必要があるかなと思います。で、もう一つは、この型っていうのは相手を理解するための言語の一つと私は捉えています。つまり、この人はこういうパターンなんだな、こういうリアクションをするんだな、で、それが他者の言語かなって思うんですよね。同じ日本語を話していても、相手のリアクションの仕方が違うと、その言語は、言語の質が変わるから、この人のある一定の、パターンっていうのが、言語、ある一つの言語という捉え方をするようにしています。私とまゆみちゃんと、やり取りをするときに、時々、そういう意味じゃないとかっていうのをやったりするわけです。ごめん、そういう意味じゃなかった。皆さんはないですかね？人と話して、そういう意味じゃなかったなーみたいな。つまり、こう話したときに相手のリアクションが返ってきて、あれ？と、あっち、意外なリアクションが返ってきたぞって思うときありますよね。この相手が自分が言ったときにどういうリアクションをするかっていうのを知ることは、相手の言語かなって、それは、ある意味、この方っていうのは文化、相手の文化を理解する一つの方法かもしれませんね。で、次に、この、まっていうのに行きたいと思います。まっていうのは、間を読むとかって言いませんかね。日本人、この間がめっちゃうまい、民族だと思うんです。皆さん、この垣間見るっていうの、こうって書かれて初めて、そういえばそういう言葉あったなとか思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、人の表情とか、日本人は、めっちゃ読むの大切、大事にしますよね。ここに、生け花の写真を置いたんですけど、この中で生け花にすごい詳しい方いらっしゃいますか？で、手を挙げてもらっても私の方からは見えないんだけど、すっごい詳しい方がいますかね？いませんかね？
安心していないわよ。
いなかった。すごいね、詳しい人がいると、これ言うときすごいね、ビビるんですけど、生け花って、高いのと中間のと低いのがあるらしいんですよね。で、それで三角形の空の基本理念らしいんです。つまり、花は、花とか草とかついてるやつは、その意味しているものの象徴でしかない。春とか、そういうインディケーターでしかなくて、その中に作られている空間を見せるというのが、日本の、華道の世界だそうです。これ、西洋のやり方でやるといっぱい花入れちゃうんで。情報過多な感じになって、たくさんそこに情報があった方がいいことになるんですけど、日本人はスペースを作るってことを大切にするんです。つまり、今自分にいるところからその別のスペース、作り上げられたその三角の中にある別のスペースを垣間見るというのが、この、華道の世界ですね。で、この良い点は、捉える情報をもとにその向こう側の情報を読み取ることができる。これは日本人の特化していることだと思います。空気を読むってやつですよね。間を読むとか。あれ、なかなか他の国の方々できないと思いますね。これは、良いところです。空気を読むのは悪いってみんなよく言うんですけど、私とってもいい文化だと思っています。ただそれが、どういうふうに機能するかによってですね、メンタリングとかをしてるときにその空気を読める人、その今言ってる言葉の向こう側を聞き取ることができるというのはすごく大切なポイントだと思います。 だから日本人はもしかしたらこのメンタリングとかっていう世界の中では、適してる人たちかもしれませんね。で次、悪い点ですね。悪い点は自己投影をしてしまうことが多いということです。これをやっちゃうと相手の話をハイジャックしちゃうんですよね。で人の話を聞いてるときに自分の話が先にこう前に出てきちゃうから、自分のこうモノローグが始まっちゃうっていうのが悪い点になると思います。つまりこの間見ちゃって、その向こうが見えてしまったときに、それを先取りしてしまうこと時があるんですね。でそこで自己投影をしちゃうと、今度は他者と話すんじゃなくて自分とのモノローグになってしまうので、そうすると他者がいなくなっちゃって互いにならないことになっちゃいますよね。だから自分がもしそのなるべく早い時点で、あ、今自分はそういうことをしちゃってんだなってことに気づくことかなとは思います。
誰これ
ですね。大丈夫ですか。で皆さんに皆さんに配ったジャーナリングもそうなんですけど、いろんなチェックリストとかがありますよね。で県の話の中でも続けることっていうことを言いましたけど、この良い点が出るか悪い点が出るかっていうのは、自分を振り返ることがすごく大切になってくるかなと思うんですよね。自分はどういう会話をしたのかですよね。で次のはハーモニーですね。これ音楽やってる人が一番わかるかなって思うんですけど、和ってハーモニーっていうのは同じと違いが同居する場所ですね。 C コードを誰かが弾いた時、ドミソーって弾いた時に、ドもミもソも違う音ですよね。ですよね。で違う音なんだけど、それが同じ一つになるわけですね。同じものになるわけですよね。 C コードという一つのものになるには、ドミソという違う音が存在しなければいけない。だからその和っていう場所には同じっていうものと違うっていうものが同居できるということですね。あとで圭太君にドミソ弾いてもらってください。よくここから見えるんです、圭太君が。だから、つい出してごめんなさい。次行きます。で、同じになることを目標とすると本来の輪が成り立ちません。つまり、後で、まあ今、圭太君弾いてくれてもいいんですけど、ドだったら C コードにならない。ですよね。なりませんよね。ドが3つだったらドですよね。C コードにはならない。ミが3つでもならない。つまり、みんながドになろうとすると、和が成り立たないから、C コードになれないってことですね。だからそれが目的になると、本来の和は成り立たないと思います。最近ですね、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー2という映画がやってると思うんで、アメリカでやってますかね。カナダではやってるんですけど、見られた方いますかね。あれめっちゃいいですよ。メンターシップ考えるのはめちゃめちゃいい映画だと思う。もしくは教会って考えるときにはめっちゃいい映画だと思います。悪者っていうか、今回の悪者は、プラネットイーゴ、エゴ性の王様なんですけど、自分と同じ人をたくさん作ろうと計画して、いろんな星に自分を作ることを、考えるっていう話なんですけど、輪にならないんです、そしたら。全部自分だから怖い話ですね。じゃあ次行きます。で飛び出ることを目標とすると輪が生まれない。あとでぜひ圭太君に弾いてもらってください。ドミソのミだけ強かったらミしか聞こえませんよね。ドミソって同じぐらい同じ力で弾かないと、ソだけ大きかったらソしか聞こえない。だからこの飛び出たい 私は全然違う人になりたいから、もう本当に何とかしてくださいって言って飛び出ちゃうと和は生まれません。つまりみんなが間違ってて私が正しいんだって大きい声になることですね。でもう一つは競争から卒業することかなって思います。この私たちの和という文化を考えるときには、競争からの卒業っていうのはイコール卑屈さからの卒業かなって思います。それはつまり違いを喜ぶということですね。つまり互いであることを良しとするということかなと思います。競争を始めちゃうと必ず勝者と敗者が出ます。でどんなに勝っても大体もっと上には人がいるので、どんどん卑屈になっていくことが多いんですよね。もうそうじゃなくて、すごいなって、他者をすごいなって思えることを、でその違いがいいんだなって思えることが、この和の文化を生かすことかなと思います。次行こうかな。次ですね。でさっきあのケン先生が言ってた先輩後輩の話出てきましたよね、メッセージの中で。ちゃんと聞いてた私、朝6時とかだったのに今ちなみにバンクーバー朝8時なんで、あのこの村意識、あの先輩後輩よく言う村意識ってやつですね。でこのメンタリングと力の理論っていうのは常に問題、私たちが考えなくちゃいけないことだと思うんですね。自分がどういう時に力の理論を発したくなるかですよね。あのエゴグラムの下のあのグラフがすごく使い、あのとても使えるなって思うのはそこだと思います。どういう時にどういうリアクションをするのかが分かった時に、私たちがこの力の倫理で働くでを駆使しないで済むってことですね。じゃあ苦手な人がいなくなる、苦手な人だからこうするっていうとか合わないとかっていうことを考えないで済むってことですね。合わないんじゃなくて、ある一定の、リアクションをある人がする。それに対して私のこのエゴグラムのこっち側のリアクションが起きる。から、それがいつ起きるのかが分かれば、このリアクションが起きた瞬間に対処することができるわけですね。だから、そのメンタリングをするとき、メンティーを選ぶときに、あの自分の、なんていうのかな、子分を作らないで済むってことですね。私たちお互いに学ぶ存在なので、あの親分子分になっちゃうとちょっといただけないかなと思います。で次ですね、先輩はいつも正しくない。皆さん心の中でこれ言ったことありませんか？先輩とかにお前こうしろとか言って、そんなの間違ってるじゃんって心の中で思ったことはないでしょうか？あの先輩は必ずしも正しくないです。部活とかで私はよく先輩に何か言われてどうかなとか思うね。だからあの先輩もこれ覚えてたらいいかなって思うんですよね。先輩である自分も自分は正しくないってことですね。あのいつも正しいわけじゃない。でなぜなら他者の人生と私の人生違うからなんですよね。相手の経験していることと私の経験していることは違うから、だから私の今その今聞いてこれが正しいと思うことは必ずしも正しくはないってことですね。で次の秘密の共有から生まれる排他的対象、これはあのよ俗に言うこの無意識の世界ですよね。仲良しグループになっちゃうってことですね。私たち結局メンタリングをしているときにはたくさんの秘密を、ある意味俗に言う秘密を共有するわけですよね。でそれが排他的な態度になると良くないかなと思います。なぜなら今日のメッセージにもあったように、私たちはコミュニティの中にいるわけですよね。でそのコミュニティから離れて2人だけがこう別の世界に入るっていうのは不思議な話になってくるわけです。ある日突然鼻が口と顔から旅に出たみたいな。 で、それはちょっとありえないっていうか、それ難しいっていうか、おかしな話ですよね。鼻は顔にくっついてないとダメなわけで、そのコミュニティの中で、その二人がメンターとメンティーだからといって、その世界から離れていくのではなくて、このメンターとメンティーの関係が、むしろコミュニティの中に入っていけるような配慮をする必要はあるかなと思います。日本の文化的には、ね、4人組とかあって、他者、なんかしたら言いつけるぞみたいなグループとかがあったりとかするわけですから、そういう文化なわけですから、私たち意外とそういう文化を持ってるってことを知っておくのは大事だと思います。私はそうじゃないって、今思ってる皆さん、私は絶対そうじゃないと思う時が危険です。私もよく、私はそうじゃない。だって北海道の人間だからってよく言うんですけど、そんなことありません。はたと気づけば、自分もこのループに入ったりとかします。次ですね。この親密さによって生まれる力関係、共依存って言われてるやつですね。これ本当に、気をつけていることの一つです。私が個人的に気をつけていることだし、見ていて、はぁ、怖い怖いって思うことのクライテリアの一つだったりしますね。で、この、相手を食べちゃう世界ですよね。パックマンみたいに。パクパクパク、パクン!吸収合併されちゃう世界ですね。エゴ星人の王様のように自分を作っちゃいけないってことですよね。自分が、他者と違うっていうことを理解する必要が、ここに大きな、意味を成してくるかなと思います。間違ってたらごめんなさい。ケイタ君間違ってたらごめんなさい。日本人、共依存のケース多いって私聞くんですけど、なりやすい文化を持っているっていうふうに聞くんですけど、まあ私がそういうのを聞いているから、ちょっと神経質なのかもしれないんですけど、でも私気をつけるに越したことはないかなって思っていますね。相手の人生に乗っからない、相手の人生を自分の中に引き込まないっていうか、思い浮くっていうのは、そういうものだと思います。なんかよくわからない、ぐにゅぐにゅぐにゅってなった時には、もう互いはそこにはないことになってしまうので、それは気をつけてください。で、この、中に入っちゃうとなかなか出られないんで、本当に気をつけてください。で、次ですね。先輩は後輩を育てる立ち位置であるってことですね。これはイコール、後輩から学ぶ姿勢なんです。さっきケンが思いっきり言ってましたけど、先輩は後輩を育てる立ち位置であるからこそ後輩から学ばなくちゃいけないんです。私はメンタリングをクリスチャンとのメンタリングだけじゃなくてアウトリーチをしてるんですけど、よくまゆみちゃんが言う、なんだっけ、インオフィシャルだっけ、メンタリング、
インフォーマル、
それそれそれそれ、インフォーマルメンタリングがめっちゃ得意らしいですね。うちのメンティーが気がついたらその罠に入ってるよねって言い方をしてましたけど、私たちノンクリスチャンと、多くのノンクリスチャンと実はバイブルサーティンをしてるんです。別に誘ってるわけじゃなくて、向こうが来たいって言うから来る人が、人数がいるんですけど、でその中で私たちがの立ち位置はノンクリスチャンから聖書を学ぶなんです。初めて生まれて初めて聖書を読む人から学ぼうという立ち位置でバイブルスタディをしてます。で、毎回ね、クリスチャン泣いてますよ。感動して。本当に学ぶことがいっぱいある。相手はね、後輩だから知らないわけじゃないんです。見方が違うだけだと思います。見る角度が違うんだと思います。だから、そこから学ぶというのが、後輩を育てるということだと思うんですね。つまり、日本の文化でいう先輩後輩の先輩は、イエス様の言う足を洗う立ち位置なんだと思います。ニトベイナゾーっていう人が5000冊にくっついてましたよね、一時期。ニトベイナゾーという人はクリスチャンだったんですけど、死ぬまでクリスチャンだった方ですけども、彼の植民地学というのは、 あの第二次世界大戦の直前にこんなこと言っちゃったんだと思うんですけど、持ってるものが植民地を持つというのことは、富めるものが富まない国を富む国になるように、その、持っている資材を投資することだと言ったんです。つまり持っているものは持たないものが持てるものになるように、その、マテリアルですね、持っているいろんな技術をそこに提供して、相手が富むものになる、つまり同じ立ち位置になれるようにそこに投資をするのが、富む国の責任だと考えた、そういう植民地学を教えていました。そういうもんだと思います。私たちは先にクリスチャンになったりとか、ちょっと年が上だったりとかして、メンターとかっていう名前がついたりするんですけど、でも毎回相手から学ぶこと、学ぶ姿勢ですよね。あなたはどういう意味でそれを言っているのか。彼らは彼らの文化の中で話しています。私は21歳の日本人に会うことが断然多いんですけど、毎年エクスチェンジスチューデントは21歳、私は年を取っていくんですけど、私が出会う日本人はいつも21歳で、いつも一定なんですね。で、ずっと10年ぐらい21歳を見ていると、21歳の文化の変わり、どういうふうに変化していくかよく見えるんですね。なぜなら、教えてくれるんですよ、彼らが。どんな考え方で、どんな文化なのか、それを私たちは教えてもらえるんです。その中で、じゃあ、そこからどういう見方ができるのかって話を、私はその文化にいないものとして、一緒に考えることができるんです。でも教えてくれないと、彼らが教えてくれないと、私は彼らと話すことはできないんですね。だから自分がそれを知らないっていうことを知ることが大事だと思います。先輩は後輩の文化を知らないということを知ることを、だから教えてもらわないとわからない。次ですね。先輩は生き方、あり方を通して語る。日本人のお父さんがよく言う、俺の背中を見て育ったっていう世界ですね。日本人はこの背中を見て育つというのがとても得意だと思います。私たちのミニストリーの中からクリスチャンになっていった子たちは、ほぼ 99.9% クリスチャンの背中を見て、ああいう生き方をしたいと言ってイエス様を信じて洗礼を受けていく。いきますね。かっこいいんですよ、クリスチャンの生き方は、ノンクリスチャンの子たちにとって。で、私たち大学生の時にですね、かっこいいクリスチャンになりたいと思ったんです。クリスチャンになりたい、かっこいいって何なんだよっていうところから始まったんですけど、その中で私たちが廃止した言葉があります。それは忙しいです。19歳の私たちは、忙しいという言葉、廃止運動というのをしました。なぜなら、心が死んでいいのかよ、だったんです。忙しいという漢字は、心が死ぬと書きますよね。そんな生き方をしてるクリスチャン、かっこ悪いじゃん、と考えたんです。未だに、私はちょっと忙しいって言葉怖くて使いませんね。私の心死んじゃってるんですって言ってるような気がして、とても恐ろしくて言えないですね。言葉って大事だと思うんですよね。丁寧に言葉を使うことを、そのあり方を通してメンティーは育っていくと思います。この背中を見られてるってことです。皆さん、私今回ですね、交通事故に遭いましたって話をさっきしたんですけど、ちょっとお医者さんに、ドクターストップかかったんですけど、でも実際決めんの私じゃないですか。だから別に飛んでもよかったんですよ、命かけて。だって私行きたいし。で、私性格テスト的には、オッターっていうファンラビング、 パーソンなんで、楽しそうなところに自分が行けないなんてもう死んじゃうかもしれないと思うようなタイプなんですね。でそこで私が何を考えたか、もし私がここで無理を押していったら私のメンティーみんなやると考えたんですね。私のメンティーたちにそれやっちゃダメだよって言えなくなっちゃうなって思ったんです。私の背中見てるから。あ、無理、あ、クリスチャンって無理するんだ、お医者さんの言うことを聞かないんだ、それが成熟したクリスチャンのやり方なんだって思われちゃったら私困るなって考えたんですよね。あのジャーナリングを皆さん始めたと思うんですけど、あれやってると結構時間かかりますよね。丁寧に聖書を読まなくちゃいけないし、丁寧に自分と向き合わなくちゃいけないと思うんですよ。っていうか時間かかると思うんですよ。でもそれ私たちしてないのにね、え、それやってない私たちの背中を見てやると思います？成熟したクリスチャンってもう聖書読まなくていいんだって思われちゃったらどうですかね。神様と向かわなくていいんだなとか、休息とか取らなくていいんだ、成熟すればするだけ忙しくしていいんだとか思われちゃったらすごい私的には残念なんですよね。だからあえて私たちは忙しいという言葉を使わないようにしてるし、忙しい自分じゃないあり方を模索します。その自分がどういう時にどういうリアクションをするかですよね。さっき言った私が飛行機飛べない、飛行機に乗っちゃいけないよって言われて、私のもうファーストリアクションは I don't care ですね。 I don't care, I am flying っていうのが私のファーストリアクションです。なぜなら私のエゴグラムのこの中ではそれがファーストリアクションで大きいからです。でもそれが見えていたらそれじゃないチョイスができるってことですよね。次のところに他者を迎え入れるための村社会っていうことを書きました。配慮とかおもてなしっていうやつですね。配慮、これ日本人とっても上手だと思います。おもてなしは日本の文化です。私たちはそういう文化を持ってるとですね、この他者を迎え入れるために、配慮をするためには、自分がそのどういうリアクションをするかってことが分かっていないと迎え入れることができない、おもてなしができないってことですね。つまりやってきた人が自分にとってめっちゃ苦手な人だったりとかするとするじゃないですか。私にもそれなりに苦手な人のタイプっていうのがあるわけですよ。で、それやられるとちょっと私引くんだけどみたいなのとかあるわけですよね。で、それが親しくなれば、ごめんそれはちょっと私ちょっとしんどいんでやめてって言えるけど、知らなかったら受け止めるわけですよ。で、その時の自分のファーストリアクションが分かっていると、これを言った人をまずウェルカムすることができるわけですね。だから私たちにはこのおもてなし配慮という文化を持っているということも知っておくといいと思います。で、それはメンタリングにとって、メンタリングだけじゃなくて本当に伝道にとってもとっても大切だと思います。私たちメンタリングっていうのを伝道と切り離して考えたりすることがあると思うんですけど、決して別だとは思いません。メンタリングはある時クリスチャンになった人と面と向かって毎週1時間ずつ会うことがメンタリングなわけじゃないと思います。私たちの生き方がその人にとってメンターになるかどうかですよね。周りの人たちから見て、あんな生き方ができたらいいな、ああいうやり方があるんだなっていう、何かそういう一つのスティミュレーションになるかどうかかなって思います。で、同時に私たちも他者を見るときに、それはなぜなのかな、そういうやり方すごいなって思えるかどうかかなって思うんですよね。で、この自分を知ることは私たちが成熟したクリスチャンになるための一つの大切な一歩かなと思います。さっきの仮面が、自分の仮面は何なのか知ること、それを 知ることによってそれを外すことができるわけですよね。自分はどういう時にどういうリアクションをしてそれを仮面としてつけるのかですよね。パワーゲームとかをしたくなる自分、先輩ぶってちょっと偉いことが言いたくなっちゃう自分はどこから来るのかっていうことを知ること、なぜ自分は相手をこう搾取しちゃいたくなっちゃうのか、パックマンのこっちの方になっちゃって食べちゃうのか、なんでそれをするのかですよね。それを知るために、知るにはなぜそれをするのかっていうことを知るには自分を知ることから始まると思います。で、自分を知ることを大切にしている人と一緒にいるのは、自分を知っている人と一緒にいると心地よくありませんかね。すごくこう安心できませんか。私はそういう人たちたくさん、とても恵まれていてそういう人たちにたくさん会ってきましたけども、そういう、こう、自分を知ること、自分を常にこう、振り返ることができること、で、自分が間違ったことをしたときに謝れる人と一緒にいるときには、とても安心しますね。ぜひ皆さん、自分が先輩の立場にあるときに、後輩に謝ることを怖がらないでください。私のメンティーはよく私に謝られてます。私パッて言ってしまって、ああ言わなきゃよかったっていうこと多いんですよね。だからあえて自分の言葉をちょっと吟味しながら話すように気をつけてるんですけど、ポーンって考えずに言ってしまって、なんであの時そういうふうに言ったかなって思ったら、もうすぐ電話します。もしくはすぐ LINE かなんかで、あの時あ言ってごめんねって言いますね。大学生はびっくりします。なぜなら大人がごめんねっていう体験あんまりしてないから。自分のお母さんぐらいの人が、いやーあの時あんな風に言ってごめんねっていきなり言ったらびっくりすることが多いですよね。でも、本来そうですよね。私たち完璧じゃないので間違うんですよ。先輩は正しくないんです。でも、謝ること、を通して間違ったら謝るっていうあり方を通して、私たちは完全じゃなくても神様に愛されている存在として互いに許し合うこと、さっき言ってケンが言っていた互いに許し合うということを、自分も許される、後輩から許されることを通して、後輩は先輩を許すことを通して許し合うっていうことが何なのかを味わうことができるわけですね。この自分が誰かっていうことをぜひ考えてください。自分が誰か分かってない人からメンターされると本当にしんどいと思います。誰の話をしてるのかもう最後終わんなかった。その自分を知ること、その自分がどういう生き方、今日生き方をしたかチェックするための、そのためのジャーナリングです。私たちのミニストリーでは3つのことをいつも大切にしていて、みんなは社訓と呼んでるんですけど、別に会社作ってるわけじゃないんですけどね、社訓って呼ばれてます。なぜなら何かをするときに必ずこの3つのことをみんなで確認するんです。声を出して確認します。それは1つ目は、誠実に、忠実に、丁寧に。もう社訓でしょ、みんなで言ったら。ちょっと上の方、今度事務所の上の方に書こうかなと思ってるんです。墨字でね。誠実に、神様は誠実な方だから、誠実であること。誠実、今に誠実に対応すること。忠実に、神様の声に忠実に従うこと。神様の今の導きに忠実に従うこと。丁寧には、丁寧に生きることです。今自分の在り方に丁寧になることです。はい。じゃあ、質問を受けたいと思います。
こっちから喋るな。うん、大丈夫、大丈夫。何か質問ありますか？ はい、
ちょっと戻っていいですか。
はい、
いけばなの例えの話が出た時に買い込める、
ね、ちょっとあここでさ大きく言ってもらっていいじゃん。
ごめんなさい。
いいよ大丈夫大丈夫。このコンピューターがちょっと遠かった。
ここでいいの。はい、いけばなの例え話で出ていた、
はい、
垣間見るっていうところなんですけど、
はい、
発せられてる言葉のね向こう側後ろまで 見れるっていうのはポジティブだけれども、うん、例えば自己投影をしてしまうとネガティブな影響が出てしまうっていうところが、うん、もう一つなんていうの深くちょっと説明してもらえたら嬉しいです。
はい、さっき言ったさっきのあのなんだっけ生け花の写真があると分かると思うんですけど、この生け花の花は他者だと考えてください。他者が発しているその情報、春ですよとかそういう情報のその向こう側にあるなんで春の話がしたかったのかっていうのを見るためには何もない状態じゃないと見えないわけですよね。そこに自分の何かを置いちゃったらもう見えない。つまりここに自分というレンズを置かないことですよね。そうすればよく見えるはずなんですけど、ここに私というレンズが入った時に今度は私がブロックすることになるので、それが自己投影ですよね。自分を映すことによってこの向こう側にあったはずの花が見えなくなるということです。相手がこの発している情報が自分の影によって見えなくなっちゃうということですよね。つまりその向こうが見えると自分の何かがイボークされるということです。こう向こうにあるのがあの話がしたいんだなーって思った瞬間に自分の前にあったあの話が出てきちゃうわけですよね。でその時にすごい悲しかったこととか腹が立ったこととか楽しかったこととかそういう感情がボワーって戻ってきたりとかしてポーってここにこう映し出されたりとかするわけですよ。だからこの人が楽しかったのか悲しかったのかっていう前にもう悲しかったんだなーとか楽しかったんだなって考えちゃうと悪い点になっちゃうですかね。
自分が自己投影してるときそれをしているって気づかないのが難しいところよね。
そうだね、
うん、だからこそ自分を知るっていうそのプロセスがものすごく大切だと思うし、うん、何の時にどういう傷を私たちが負ってるのか、うん、どういう時に何をどういうことを考えがちになるのかっていう自分を知ってると自己投影してるかなってことも気がつくことができるし、うん、自己投影のテンデンシーっていうかそういうのを分かっていると、うん、人の話を聞くときにその人の話として聞けるってことだよね、うん、
その通りです。パーソナリティテストの下の部分が大事だっていうのはそういうことなんですよね。どういうリアクションをするのかどういうふうに自分は出来上がってるのかですよね。でもしその時にあこれが私のトリガーだなっていうのが分かったらこれがあるとそういうスイッチに入るなっていうのが分かってそれが結構大きいカウンセリングに行ってください。プロはそのためにいます。で私たちはっていうか私はですね先生にもし人と関わるなら絶対自分のカウンセリングを持ってなきゃダメって言われてカウンセリング私は誰が私のカウンセラーですって言えるようにしてます。ちなみに今はスピリチュアルディレクターがいるので両方いますね。それはセルフケアをしないとそのさっき言った自己投影が始まった時に見えないからですよね。何かが自分の中でこう出てきてそれが抑えられないとなってくるとそういう時にはまあ、ケイタ君みたいなプロにご相談ください。ケイタ君にご相談ください。
泉さんのこのセミナーは本当に深い内容でとても考えるのにプロセスする時間が必要かもしれないのでぜひQ&A スリップに質問を書いてあそこのボックスに入れてください。また天国からの手紙で明日も登場してくれるのでパネルディスカッションの時間にもスカイプがうまくいけば泉さんにもその質問に答えてもらおうと思ってますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、泉さんありがとうございました。後でかけ直すね。
ありがとう。
20分後に。
はい、
泉さん、プロセ
そうですね。